栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。今週も特別編です。先日行われた教えてドクター市民公開講座にご出演いただいたフリーアナウンサー笠井慎介さんへのインタビューをお届けします。
いろいろなメッセージが届いたかと思いますけれども、その中で励まされたメッセージなどもたくさんあったんじゃないでしょうか。
あ、実は自分がインスタグラムやブログをやる大きな要因としては、死ねばこの記録は価値が上がると思っていたからです。そのフォロワーの皆さんが30万人になって、この30万人の中には興味本位で自分の行く末を見ようという方とともに、がん経験者、そしてがんの治療中の方、そのご家族の方がたくさん見に来てるってことが分かって、そのコメントの中に、私もがんです、これから治療します、私も笠井さんを追いかけてます、家族ががんです、笠井さんに励まされてますっていうコメントがかなり目立つようになりました。そしたら、これはちょっとまずいなと、自分一人の命ではなくなったと感じるようになりました。このままごめんなさい負けました、さようならという形になったら、どれだけのがんと向き合っている皆さんやそのご家族に絶望と失望を与えるかと。あ、やっぱりステージ4はダメなんだ、抗がん剤は効かないんだ、がんって死ぬんだって、自分はそんなことのために記録を残しているんじゃないと、絶対に帰らなきゃいけないと、励まされる以上に使命感を感じるようになりまして、それが30万人という、毎回100万人という人が自分のブログを見に来ているっていうことの責任なんだなと思って、絶対に帰るというふうに気持ちが変わりました。だから本当にあのブログをやったこと、インスタグラムをやったことは、とても自分の報道陣としての気持ちの甘さというのを整えていただいたなっていうものでもありました。
まさにそれだけの方が見に来てくれるとなると、一つのメディアでもありますよね。
はい、なので炎上もしましたけどね。
ご本を読んで衝撃を受けました、
そうなんですよ、
こんなコメントも来るんだと、
やっぱり、はい、特に闘病中は皆さん本当に励ましてくださるんですが、こう退院してからはどんどんどんどん、もう笠井はいいと、いつまでインスタやってんだみたいな、そういうコメントも多かったし、あとは自分の母親は笠井さんと同じ悪性リンパ腫で亡くなりました、なぜあなたは生きてるんですかと、治った治った言わないでくださいと、いや治ったなんて一言も言ってないんだけれども、やっぱりあなたの笑顔をテレビで見ると気分が悪くなるのでテレビを消しますっていう、それがね、ネットのコメントだったらね、自分はいくらでも消化できるんですよ。まあもともとは許可な時代からちょっと炎上系だったんで、ただ縦書きの本当に便箋に綺麗な文字で書かれていて、まあなかなかしんどいものがありました。で、妻からも、いろんな人がいるんだから気をつけて、もっとSNS でコメントしなきゃダメですと、乗り越えたってことを喜んでいるばっかりじゃダメですって随分言われたし、で、そういうふうにさまざまな見方が、つまり乗り越えたら乗り越えたなりに、やっぱりこうムカつくっていうのはね、自分も振り返ってみて思い出すのは、自分が3回目ぐらいの抗がん剤をやって苦しんでいる時に、笠井さん私は6回目です、なんとかなるから頑張ってなんていうのをもらった時に、それを励ましというよりは、もう6回目で終わるんだと、いいなと、そんな終わる間際に応援コメントなんて送ってくるなよって思ったことあったんですよ。つまりその励ましが羨ましい、通り越して妬みになっちゃうんですよね。これ非常に複雑な患者感情でありまして、なのでそのうちの母は亡くなって、なんであんたは生きてんだっていうのは、やっぱりね、今となったら分かるんですよね。なので本当申し訳ないという気持ちもあります。お母さんを残して自分が生きていて、申し訳ないって感情、キャンサーギルティってのがあって、自分だけ乗り越えてしまって申し訳ないっていう感情は、がんを克服した人には、特にステージ4と克服した人にはやっぱりあるんですって、 で申し訳ないねっていう、それは患者会とか参加すると特にそういう感情になっちゃうという。でそのステージ4から帰ってきて励まされましたっていう声も本当にたくさん受けるし、講演会なので泣きながら加瀬さんに励まされたって言って私も乗り越えましたってい こう握手を求めてくださる方もいるんだけども、でもやっぱり乗り越えられない人、現に、治療法もない中苦しんでる人もいるので、やっぱり申し訳ないっていう気持ちもどっかにあるんですよ。それはどうしてもあるのね。でもだからといって発信をやめてしまったらステージ4でも帰ってこれる時代なんだと、医学は進んでるんだということを言う人がいなくなってしまうので、その声に負けるとね。だから自分は申し訳ないけどもやっぱり元気になれるんだよという発信を続けさせてもらっております。
あの闘病されている方へぜひアドバイスをいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
あんまり偉そうなことは言えないんですが、確かに経験した身としてはいろいろと学んだことがありました。気づきもありました。一つ言えることは、今は治療方針といったものを先生が決める、昭和時代の白い巨塔の財前教授のように私に任せておきなさい、先生お任せいたしますっていうのはもう昭和時代の古い考え方で、今それはやってる先生いたとしたらもうダメって感じなんですね。で今はその双方向であって、患者が先生が示してくれたその選択肢を自分で選んでいく、この治療法で、あるいは入院せずに、いや入院をして、まあ、そんな形でその自分で選んでいく、自分と家族が選んでいくという、そういう選択肢の決断権はこちらにあるってことなんですよね。で私がまあ良かった点は、悪性リンパ腫という血液がんは基本的には抗がん剤治療しかないんですよ。で本当にごく一部の方が手術や放射線といったものの選択肢が与えられるんですが、ほぼ選択肢がないので迷うことがなかった。だけれども普通のがんの場合は抗がん剤といったいわゆる化学療法、薬で治していく、放射線治療、そして手術と、この3つがあって、まあ普通皆さん手術やるのかなとか抗がん剤やるのかなと、そこに放射線治療っていうのがあって、でこれも僕もいろいろと学会で話聞いてびっくりしたのは、今放射線治療ってすごい進んでて、昔みたいに広く当てていろんなところが影響するんじゃなくて、もう狭く狭くこうピンポイントでがんをやっつけることができたりとか、体の負担がとても少なくて済む、手術ができなくてもう手遅れですじゃなくて、その場合は抗がん剤と放射線を選ぶことができる、高齢の場合は放射線の方が実は体に負担がかからないので QOL が上がる、つまり生活の質が上がるだとか、いろんな考え方があって、やっぱり昭和的な第一印象で、いや放射線って放射能でしょみたいな、そういった誤った考え方で自分で選択肢を潰していくのはもったいないなっていうのを、やっぱりね帰ってきてから考えるようになりました。
フリーアナウンサー笠井信介さんへのインタビュー、この続きはまた来週お届けします。栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。